はい、ということで岸本会です。
はい、お願いします。
本日はこちら行きたいと思います。
はい、
オカルト27、こちらニュース形式でいろいろ話していくというコーナーでございますけど、
はい、
今日はですね、うん、結構マジかそれみたいな信じられないようなニュースがいくつかあったので、
うん、
それを取り上げていきたいなと思うんですけれども、はい、まずじゃあ1個目いきます、はい。スピード違反で罰金1800万円。
え？
はい。ということで、ちょっと日本ではなかなか考えられない交通違反のニュースなんですけれども、
うん、
フィンランドでですね、ある男性が制限速度50キロの道路を時速82キロで走行していたところ、
うん、
警察に呼び止められ、切符を切られてしまいました。うんうんうん、驚きなのは男性に課せられた罰金の額、うん、30キロオーバーのスピード違反で、
うん、
約1800万もの罰金が命じられてしまったのです。
なんで？
そうなんですよ。これなんでこんなに1800万もの罰金になってしまったのかというところなんですけども、
場所じゃない？
おう、場所
だから普通の道じゃなくて
行動ではなく、
なく
もっとなんか重要な基地みたいなところでとか、
うん、そうそうとか、
うんうん、
人んちとか
あるそれなんか違う罪が入ってる気するよ。
それって本当にスピード違反のみ？
スピード違反のみ。
え、なんで
これ不思議ですよね。さすがにこれはないんじゃないかって多分思っちゃうかもしれない。
思っちゃう。それ聞くと当然だろうと思う？でも、その
理由。僕は、なるほどなって思いました。
おぉ、
それいいんじゃないってちょっと思いました。
そんだけ取ってやっても。
うん。
ああ、場所とか関係ないんだ。
場所関係ございません。
はぁ？
フィンランドってのはちょっとでもあれかもね、うん、ヒントになってるかもしれないね、その時点で。
すごい、
うん、
雪降りますよね、寒い場所。
まあまあそうだね。
関係ない。
雪国。
季節関係ない。
季節も関係ございません。
あ、全然わかんないわ。見当もつかないです。なんすか？
これ、
うん、
人なんですよ。
ん？
人が、
うん、
この人だからこの値段になったってことなんですよ。
大金持ちってこと？
そう。実業家アンデルス・ビクロフさんっていう方でして、
はい、
まあ、もう不動産、貿易、観光などなどいろいろな事業を手掛けて、
うん、
会社の会長を務めているミリオネアなんです、
うん、
で、フィンランドでは年収によって所得によって、
うん、
スピード違反の額が変わるということなんですよね。で、まあ、フィンランドをちょっと日本より平均年収だいぶ高いんで、
うん、
まあまあ正直平均年収を大きく上回る、1800万円っていう罰金も、うん、アンデルスさんにとっては所得の約14日分なんですよ。う
ん、おすっげえ金持ちじゃん。
そうそう。うん、だから1ヶ月の半月の給料ぐらいなんですよね。うん、1800万。だからこの人だから3000万以上稼いでるってことか、
うんうん。月ね。
月ってことなんですけど。
うん、物価高いからな、その
分ね。うん、で、この方、過去にも、うん、スピード違反、食らってんですよ、結構。
うん、
で、その都度1400万とか、960万とか払ってて。
すげえな。
で、その、まあ、下手上でまたやらかしてるっていうのもあって。
懲りてないんだ。
そうそう、
うん。
ってことなんですよ。で、スイスとかで言うと、過去1回のスピード違反で、日本円で1億円以上の罰金を課せられたケースもあるということなんですよ。うん、これ俺意外といいかもなって思ったんですよね、
うん、
その高額の、
うん、
まあ所得を持っている人は、
うん、
スピード違反ってへっちゃらでだと思うんですよ。
痛くないからね。
罰金とか痛くも介護ないじゃないですか、
うん、ない。普通の額だとね、みんなと同じ
普通の額だと、
うん、
だからそりゃやり続けるよなって話になってきちゃうんで。
でも点数は落とされるじゃん、引かれるじゃん。
あ、まあそうね、
うん、
うん、日本だとそっか、
うん、
そこがあるか。でもまあ簡単に言うと、その切符を切られても、
うん、
まあ、罰金の痛さはないってことだから、
うんうん、
まあ、そういう意味では結構何ですか、
うん、
ペナルティとしてはちょっと機能してない部分も、ね、はいはい、半分機能してない部分があるって感じだと思うんですよ。
まあまあそうですけど、
これ 俺ありかなって思ったけどね。
なんかでもそれをありにしちゃうと、うん、罪の重さを、重さというか重さじゃん値段って、うんうん、それを儲けてる額で買えちゃうと、うん、なんかもうそれが始まりで全部高くなりそうで
どういうことインフレみたいになっていくってこと。
だからその金持ちが例えば、うんうん、物買うのでも、うん、おいおいおいお前何も稼いでんの、何ぼです、あじゃあこのグミ買うのはお前はあ500万や
そういうことね
って言われたりとか、
日常生活まで
そう、なんか全部になりそうで、それはまあ
ちょっと話変わってきちゃうけど、ね、
なんか全部いきそうで、
ペナルティに関しては俺だからこれって、うん、なんか根本的な部分でペナルティがペナルティとして機能しないってところなのかなと思ったんだよな、
まあそのお金持ちだ
とね、お金持ちにとっては、
うんうん、
へでもねえだろっていうことなのかなと思って、うん、だからちょっとでも痛みをあの与える意味で やってんだろうなと思うんですけど、
なんかじゃああれだ、その月どれぐらい稼いでますって言ったら何パーとか、うん、そういう考えでもってやってるのかな、
とかだと思うけどね、ね、うん、あとはまあ加算していくのか、まあ、いいかも
しれないけど、なんか
なんか腑に落ちない、
罰が人によって違うっていうのが、
それが日本はみんなやっぱりそうなんですよね、そう平等性をこう重んじりたいってところがあるん
で、
ね、
稼いだ額で国に支払うお金が別々なのは全然僕いいと思ってるんですよ、
税金の話、
そう、ただペナルティっていう罰が違うのが意味が分かんないなっていう、
へ、
うん、
その平等であるべき、
同じことやってんじゃんって思う、その例えば殺害された人が影響がある人だったらお金がこんぐらい違って分かるんですよ、
うんうん、
意味合いは、
うん、
ただ自分がした罰によって、
うん、
お金稼いでるからここは違うんですって言われても納得できないかもしれないな。いや、だって稼いでその分金入れてんのに、ここ金取んのめっちゃお前らみたいな。得ないやん、もうってなったら、
うん、
稼ごうって思わない。
なるって。
うん。
うんうんうん。
ってなっちゃうよなって。まあ日本ってでもそういう国やから、あれですけど、
まあそうだね、
お金持ちにすごく厳しい国だから、うん、あれですけど、でも。
これ、そう、俺もまあ別にいいかなって思ったけどね。うん、
まあ、罰を与えるって意味ではそうかもね。
あの、要はさ、どこを平等にするかなんだと思う。
うんう
ん、
そうね。
これ痛みを平等にするっていう意味合いだと思うし。う
ん、まあね。
まあ、そうね。うん、ただまあ日本では 100% 俺は、あの、機能しないと思う。やっても。
うん、
あの、めちゃくちゃうるさくなると思う。
うるさくなるよ。
平等にしろってなると思うから。
うん、なると思う、なると思う。
ここに関してはね、ただやっぱ、1回のスピード違反で1億取られちゃったら、さすがに俺もうやんないと思うんだけどね。
やんない、やんない。やんないよ。
だから
絶対やんないよ。
そういうことなのかなって思ったけど。
ほら、みんな一億取ったらええやん。
まあね。
絶対やんないよ、みんな。絶対やんないんだから。
ワンペナでね。
そうそう、ワンペナでも全1億。
まあ、これ、俺、ちょっと思ってるけどね。その、
うん、全1億
あの、酒気帯び運転系。
あ、はいはいはいはい。
酒飲んで。
分かってるやろ、お前みたいなやつね。
っていうやつに関して言ったらさ、うん、もう全一発免停でいいんじゃないかなと思うんだけど、ね。
まあね。だから分かってるし、ね。
100% やんなくなると思うけど。
やんないやんない。絶対やんないよ。
そう。
意味わかんない。
名前字 OK にしちゃってから、ま
あ。僕ら免許持ってないからあれですけど、その。
いや、俺持ってますからね。僕らって今、さらっと言ったけど。
車
僕持ってますよ。
持ってないからね、うん。持ってないからあれですけど、酒飲んでさ、
うん、
車乗るって、うん、昔はちょっと周りだったじゃん。
まあまあ。
その、あんま今ほど厳しくない。
ありな時はなかったけど。
厳しくないじゃん。
そう。
酒飲んでも乗ってる人いるじゃん。
取り締まりがね。あと、罰が、あの、軽かった。
うん、そうですよね。うん、だから、でも普通に考えてさ、
うん、
酒飲んで車乗ってええわけないやん。
いや、そうなの、
ね、うん。
シンプルにそこなんだけど。
ほんで、結構みんな事故したりとかさ、
うん。
ほんで、食らったりしてるやん、みんな。
うん、酒飲んでねえのに事故してんだから。
そうそうそうそう。
そらするやろって
話、ね、芸能界系でもさ、
うん、
そういうので多いじゃない。
うん。
バカかなと思うもん。
バカだよ、ね。
本当に。だからマジで一発免停でいいと思うわ。
いいよな。
マジでいいと思うわ。
で、不思議なのがさ、うん、殺人とかってさ、うん、罪重いじゃん。
重い。
でも車で、その、酒気帯びみたいなので運転してやると、なんか違う罪なんだよね。殺人とかじゃないんだよね。
あ、そうなんだ。
なんか、なんだっけ、なんとかってやつで。
へ、
また罪変わってきたりとかするから。
なんかわけわかんないよな。
どういう、なんでそこまで優しいんだろうって思うけどね。
絶対ダメに決まってんだから。そんな、酒飲んで車運転するなんか。
ね、すっごい、だからさ、
うん、
ベロベロに酔ってるさ、サーキット。
うん。
F1 のサーキットみたいなところで、はいはい、そこをあのみんなに走らせてさ、うん、酒気帯びのやつ、
うんうん、
でそこを生き抜くっていう罰にしたらいいと思う。
あ、みんなね、
うん、
どんぐらい
どんくらい危険かっていうことを、
危険かっていうね、うんうん、そもそも F1 サーキット走らせるのがもう結構危ないけど、うん、
まあちょっとね、うん、あれですけども、まあこういうちょっと変わった日本ではあまり考えられないという、うん、ね、やつですね、
うん、
これ僕面白いと思いました、
うん、確かにね、はい、すごいな。
あとこれもね、なんかちょっと変わったなっていう、うん、研究なのかなこれは。配膳ロボットの失敗は謝罪1台より複数が効果的。
どういうこと？
はい、これちょっと今言われても意味わかんないかもしれないですけど、うん、今配膳ロボットってファミレスとかでも普通にあるの知ってます？
知ってます。なんか猫の形してるやつが取りに来て、そうそうそうそ
う、あるじゃないですか、
うん、やつね。
でもやっぱりああいうのって人に当たって倒しちゃったりとかさ、
うんうん、
取るときに引っかかってとかさ、
うんうん、
あるじゃないですか。
めっちゃ漏れることあったの、
うん、
めっちゃ漏れって言うとあれやけど、うん、頼んでさ、
うん、
夫婦で、
うん、
で猫のやつがさ、
うん、ウィーン
って、にゃんにゃんにゃんにゃん、今なんとかなんとか持って行ってまーすみたいな喋りながら、
うん、
まあ、俺は頼んだやつはね、完全に頼んだやつを2つ乗っけてきたのよ、はいはい、そしたら俺らのとこに来て、
うん、
取り申し上げるのに数秒で帰っていったわ、厨房に。
結構笑いましたね。厨房に、うん、あるよね、う
ん。で、厨房に俺ら行ったもん。
あ、
まだ取ってないです
よ。取りに行くって、ね。そうそうそう。あるある。
にゃんにゃんにゃんにゃん言うて。いや、難しすぎるだろ。
何かを触っちゃうと、もう、取りましたよ、みたいになるんだよな、
うん。そうなんですよ。多分どっか触っちゃったんでしょうね、そう、僕らがね。
でまあ、そういう、ロボットならではの失敗みたいなのは、やっぱりあるんですよ、うん。
でも確かにあれってどこに怒りを向ければいいか分かんないですね。
で、
うん、
それを、どうするべきかっていうのを結構真面目に研究してるんですよね。同志社大学などが調査してるんですけど、
すごいじゃん。
ロボットが何か失敗をしたときに、
うん、
他のロボットが1台で謝罪する場合と、
うん、
複数台で謝罪する場合で、
うん、
謝罪の受け入れられ方が違うっていうのが分かったんです。
はい。
つまり、その、謝るのももうロボットなんですよ。
うん、
でその謝る時のロボットが1台よりも、
うん、
ホテルマンみたいにさ、
うん、
バーって並べて、
うん、
何台かでやった方が謝られた気になるっていう研究なんですよ。
もっとさ、
うん、
他のことやったら
研究っていうかさ、俺最初に思ったのが、うん、もう人出てくる気ねえんだって思ったの。
そうそう、ないんすね。だから無人の世界っていうので見てるんだ。
そう、
うん、
だから失敗したロボットが1台で謝罪する場合と別のロボット含めた2台で謝罪するってあるじゃん。よく人間界でもあるじゃん。
あるある。
ミスしちゃったさ、アルバイトの子のだけじゃなくて、謝るのは店長が来て一緒に謝るっていう方がいいっていうのはロボットでも一緒だった。
その時言うのかな、ちゃんとしつけとけってロボットに言うのかな。
いや、言うでしょうね。
ロボットに、
うん、
すいませんでしたって。
でさらに、うん、さらに効果的なのは、
はい、
別のロボットが片付けをしている仕草を見せると謝罪の効果が大きくなる。だから、
どういうこと？
例えばカップを落としてるとするんじゃん、コーヒーカップ、
はい、A が落としたとして、
A が落としたとして
A ロボットがね、
したらA と B の店長ロボットみたいなの
が来て、
2人は謝罪すると。
ちょっと大きいロボットだ。
そうそう、大きいロボットが出てきて、
うん、
でその間に C が出てきて、
うん、
C がこれ見よがしにその謝罪している横で、
うん、
そのカップの片付けをする、
はいはい、
要は他の人が片付けしてるっていう感じ。
そうか、だから謝罪してる裏で、
うん、
ちゃんとそこのケアもしてるみたいな。
そうそう、 C ロボットがケアしてるっていうのが見えると人はさらに謝罪の効果が大きくなる、
うん、ただ人間をロボにしただけじゃん、置き換えただけじゃん。
いやでもそうなんだと思って、ロボットでも俺それ有用なんだって思ったよ。
でもそうかも。そう、もその確かに。
そうか。
うん。何しようねん、このロボットお前、みたいな。俺が置く前に引いてもうたから、もう皿全部落ちてもうたやないか、って言わないと思うんですけど、
うん、
そんなことロボットやから、うん、まあしゃあないやんと思って、
うん、
僕はロボットを、
うん、
申し訳ない、本当に、すごく下に見てるんで、
うん、
まだまだね。
うん。
だから、ロボットがミスしても、やっぱしゃあないやんぐらいなんですよ。
うん、
ロボットなんやから、ここまで来てくれただけでもありがたいって思うタイプやから、
うんうん、
なんかその物を落としても何とも思わないですけど、
うん、
確かに別のロボットも来て、
うん、
すいませんでしたーって謝られたら、
うん、
許すと思う。腹立ってても。
あ、やっぱりじゃあ聞くんだ。
聞く聞く。それ確かに言われたらそうやわ。で、その裏で、
うん、で、しかも関係ない C が、
そう、
お片付けをしてて、
うん、
多分それはだからおばあちゃん型に失礼でしょうね。
ああそうね、
うん、ちょっと
老けたロボット、
腰曲がってる
老けたロボットね、うん、
した方がこう、うん、より効果的だと思いますけど、
ね、ってなったら確かにだわ、言われた通り。
何この研究と思ったのよ、うん、見た時。
でもそうだわ、本当に笑っちゃうかも。
これがさ必要になってくるんかなって思ったもんね。
今後でしょ、
うん、
なるでしょうね。
ちょっと人いらないね、もう謝罪までできるんだよ、ね、ロボットで
ね。
これは俺衝撃的だったな。
あれなんかあれ一緒にさ、うん、家いる時にテレビ見てる時にさ、
うん、
あの謝罪屋みたいなのいましたよね。
あ、いるいる。
企業の代わりに謝りに行くみたいな、うんうん、謝罪のプロみたいなのがいて、だから会うのもロボットにとって代わられるんだもん。
うん。
うん、
それこそあのですよさん仕事なくなっちゃうね。
なんで？
あの人愛と今天を、
うん、
あの派遣してるん
で。え？
確か。
代わりに謝りますよって。
そうそう。
それ許してくれんの？
まあだからなんかバカバカしいじゃん。
うん。じゃあ、ね、木本さんがさ、
うん、
ファミレスかなんか行って、
うん、
物をバーンと落として、
うん、
すいませんでしたー。っていう代わりにふっとできて、あーいと今、って言ったら、
うん、
許す。
店長呼んでこいってなるかも。
なるよね。
うん、
俺絶対許さないもん。
いや、なんかね、確か、多分縛りがあると思うんだけど、
うん、
友達同士とか、
あ、そういうことね。
謝りに謝りづらい時に、
うんうんうんうん、あ、そういうことか。
ですよさんだけじゃなくて、
うん、
その子も一緒に練習して一緒に謝るみたいな感じだった。
そういうことちょっと勘違いしてました。確かにその企業間とかでね、
うんうん、
お前のせいでものすごい損害をどないしてくれんねんっていう時に、
うんうん、
あーいと言いまってーんって言われたら、
うん、
は？は？ってならない？
なるなるかな。
めっちゃ腹立つでしょ。
なるかマジでもういいかなってなっちゃうけど、
遊びちゃうから仕事ってってなるから、うんうん、逆に怒っちゃうなと思ったけど、その友達関係とか、
そうそう、
もうなんか、時というのが逆に作用して、もうなんかちょっと謝れなかったな、あの時の話とかさ、そういう時に、そっかそっか、そういうのはいいっすね。
に、なんか、間入ってくれて、うんうん、で、一緒に練習してやるっていうので、うん、
なんか面白いね。
あるって言ってたよ。
ああ、それ知らなかった。
うん、いいっすね。面白いなと思ったけど。
そんなことやってるんだ、今。
うん。なんかだから、書いてたよ、ツイッターかなんかに、そのデスユーさんが、あの、本格的なやつはやめてくださいって。
ああ、謝っても。
だから何個が来たんだろうね。
うん、うん、そっかそっかそっかそっか。
あ、こういうことじゃないんだけどなっていうような場面が何回かあったんだろうね。うん、
そもそもお前、あの、帽子を斜めに被るな、スーツ着てこい、謝るときっていうときはダメなんだよね。
うん、
だからね、
君は誰だねって言われるようなところはやっぱダメ。
そうそうそうそうね、吉本興業の、ってなるから、
うんうん、
確かにね。本当だわ。面白いでもそれ。
やつなん
ですよ。ロボットね。
そう。
で、
これもね、ちょっと、衝撃的なやつなんですけど、
はい、
2024年より、うん、宇宙レストランオープン予定ということでして。
宇宙レストラン？
はい。地球を眺めながら食事が楽しめるという宇宙レストランを、
うん、
もう、作っているという。
早くない？
早いね。
だって来年でしょ？
来年。
え？どういうこと？
もうフランスの企業でゼファルトってところがやってるんですけど、
うん、はい、
加圧式カプセルみたいなのを作ってまして、
はい、
で、それが、まあ、要は、なんていうの、宇宙をこう漂ってるような感じなんですよ。
うんうん、
で、そこに入って、シェフがついて、
うん、
一流の、それこそミシュランの星付きみたいなやつを、
はい、
出してで食べられるっていうサービスなんですよね。でお値段が、
うん、
1780万ぐらい。
え、高っ。
旅行代金と航空費そして食事合わせて1780万円ぐらいですね。まあだから無理ではないよね。
まあまあまあお金貯めて。
だって奥行かないんだよ。
う
ん、多分ロケットとかって奥とかでも行けないでしょ、うん、下手したら。
そう、乗せるものの重さとかで値段ってすごい変わるって言ってたから。
そう、
量とか
で。これがもうミシュラン星レベルの食事を宇宙で堪能できるってことで、うん、富裕層を相手に、
そっか、富裕層ですか。
そう、そのサービス
一食ですよね、当然
でしょうね。
うん、
一食だと思いますね。
一食1000万超えるか。
そうで、8人乗りで乗客が6名とパイロットが2名、
うん、
っていうカプセル、
うん、
っていう感じなんですよね。
食べられるかな、ちゃんと。
3時間ぐらい
3時間なんだ。
浮いてられるみたいな感じらしいですね、地球上で。
食べられるんですかね。
食べられると思いますよ。
だって物浮くでしょ、
うん、
無重力で。
だから なんか多分なんだけど、
それに合うやつってこと。
いや、あのね、ギリギリなんだよね。
ああ、そういうこと。
大気圏ぐらいまでなんだよ。
そっかそっか。
だからそんなに多分無重力のあのすっごい感じ
ふよふよしてるわけではなく
ではないっぽいですね、うんうんうん、だから重力は多少あるんじゃないですかね。
なんかの動画でやってたもんね、その宇宙飛行士が地上に戻ってきて、
うん、
ペンを落とした時に上を見るっていう職業病だみたいなね、うんうんうん、あれかっこいいですよね、なんかすごく。
そうなんですよ、うん、だからまあまあ、でこれもうあの2025年半ばまで予約いっぱい、
えすごい
ぐらいの大人気、まあまあ企画になってます、
ね、でもちょっと興味あるな。
えだってさ、金あったら行かない、これ
行く。
宇宙旅行と食事ツアーだよ、
うん、もう
めっちゃいいやん。
と待って、無重力を体験できるとこまで行きたいけどね。
まあね、
うん、
これだから練習がいるのかとかはねちょっと気になるけどね。
だって上がるときに
もう G
来るでしょ、
うん、
そもそも打ち上げの時に。
そうだね、
うん、しんどいしね。
でももうあの
いっぱいなんだ。
前金は150万円だから、
はい、
前金だけ払っといて、
うん、
でその間に行くまでに多分1年ぐらいかかるでしょ多分、
うん、そうね、
あの次の予約は、
はいはい、
でそれまでお金貯めてとか行けるかもしれないね。
確かにね、すごいな、
これすごいサービスだなと思いましたけどね。ま
あ、前なんか話したさ、日本の企業やったかな、
うん、
あの流れ星をプレゼントするっていう広島かどっかの会社があって。
ナイス、知らん。
なんかね、ロケットに乗せて、
うん、
ある時間にここで、その打ち上げたものを放出すると、日本のここで何時何分ぐらいに流れ星が見られるみたいな、
うん、
だからこの流れ星は俺が予約したんだよって言えるみたいなのがあったんですよ、サービス。
お
ー、うん、で
洒落てる
ね。そう、それをちゃんと時間も日も合わせられるように研究今してるんですっていうところまで見て僕は、
うん、
で何年かまでにできるって言ったけど、それ以降全然そのまあ新しい情報がないので、
うん、
うまくいってないんじゃないかな、もしかしたら。女性一人でやってましたよ最初は。
まあ結構需要がね、
うん、
限られてるから
結構高かった、
難しそうではあるよね。
支援してる人も何人かいたんですけど、
うん、
話が全然それから流れてないから、うまくいってないのかな、もしかしたら。
まあでもこれ俺かなり夢ある上に格安だなって思いましたけどね、
うんうん、確かに
一般人が行けるレベルだと思うよ。
うん。
この何千万って。いや、高いんだけど、もちろん。うん、高いんだけど、
まあでも、
宇宙行くってもう夢のまた夢だったからね。
そうね。
それが、
3時間。
金さえ積めばっていうレベルまで来たね。
う
ん、
そうね。
うん。
行けないしなって、もともとお金積んだって、
そうそう、行けなかったのに。
そうそう、行けないところが、予約して行けるようになったんだから。
これは、すごいと思います。
すごいね。
はい。
うん、
ちょっと。
宇宙が見てみたい。
これ、YouTuber 出んじゃないかな、
やる。いや、行くでしょ、それ。
ね。
うん。
それ、なんなら、それより先にやりたいけどね、だったら。
まあね。
うん。っていう。
すごいわ。
まあちょっと、信じられないようなニュースがいくつかね、ございましたので。
うち夫婦で行くから3000万以上かかるんだ。
一席なのかな、これ。一人か。一人だな、多分でも、
うん。ですよね。じゃあ、2、3000万かかるんだ。
そうね。
あー。いけなさそう。
いけなくはないなじゃない。
いけなさそうやっていう意味。いけなくはないなのあじゃないよ。いけなさそうだなのあよ。
なるほどね。
ああ。
まあまあまあ。最悪だから、じゃんけんで決めたらいいんじゃないですか。
あ、二人で行って、
うんうん。ということで、
はい、
皆さんもね、ちょっと気になるやつあったら、チェックしてみてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。